京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動の思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆さんにたっぷりお届けいたしますので、どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの平尾が務めさせていただきます。今週は災害時連携 NPO などネットワークの、牧野亮会長と、田島真也副会長を、ゲストにお招きして、なんと今日はですね、ラジオ壁店舗での公開収録ということでお届けいたします。会長副会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
先日ですね、1月の29日に、京都 NPO センター設立20周年シンポジウム第2弾としまして、災害時におけるコミュニティラジオの役割というシンポを実は行いました。災害はね、熊本が災害に、ね、遭われて、その当時熊本の方の、ラジオ局はどういうね、ことをされたのかということをですね、熊本シティ FM の長尾さんに基調講演をお願いしまして、その後近畿圏の、コミュニティラジオと、まあ、県域ラジオですね、例えば滋賀さんとかにもですね、シンポジウムにご登壇いただきまして、この災害にね、ラジオがどういう役割をするのかということをですね、すごく熱く語っていただきまして、なかなかこういうね、連携したシンポジウムが実はなくてですね、非常に良、かったというふうに好評だって私も、ホッとしてました。で、私もですね、実は最後の方で、ご挨拶をさせてもらってですね、一つその、感想として挙げさせてもらったのは、まず、ラジオは災害時に強い、ね、原始メディア、まあ、原始って言ってね、ちょっとこの聞こえが悪いかもしれない、いわゆる基幹メディアとしてね、すごく、力を発揮するメディアだなということが、実は分かりました。で、和歌山のですね、FM 局の方も来ていただきまして、和歌山ではですね、AI を使った、ラジオなんかも流されることを今やっておられて、 AI で何するかというと、もういわゆる機械が全部喋ってくれるわけですね。で、ですから本来なら人の声が伝わると災害時なんかも非常に、ね、心温まるんですけども、適切な情報を適切にこう繰り返して伝えていくっていうのは非常にこれ AI って有効なんだなと思ったのと、多言語なんですね、うん、その時の英語でですね、流していただいて、なんと25カ国語 AI は対応できるということで、多言語放送が可能ということで、いやこれはすごいなというようなことも思いました。もう一つはですね、どうもそのラジオというと、その固い情報をですね、災害時は、きちっと流すみたいなイメージで捉えられるんですけども、まあ、そうではなくてですね、まあ、いろいろ近隣の、必要な情報とかですね、しっかりそのラジオ局の判断で流していくっていう、この民間のメディアとしてのね、重要性なんかもいろいろ指摘がありまして大事だと思いました。特に熊本の方ではですね、被災地が小学校になったりするので、いろんな小学校の校歌を流されたりするんですよね、うん、でこれなかなかですね、実は評判だったらしくて、あ、すげえいいなと思って、実は今日はですね、間に校歌流そうと思ったんですけども、怒られたら困るのでやめときましたということですよね。もう一つですね、やっぱりリスナーとして平時の生活場面にラジオ機能をうまく取り入れてほしいなということなんですよね。突然災害時の時に聞こうと思ったって、ラジオがどこにあるかやっぱり分からないとか、電池切れてたとかね、いうようなこともあるので、いわゆるそのラジオの素敵なところってきっとながらでね、何でもこうね、しながらできる、しながら聞けるみたいなところの特性もあると思うので、ラジオの機能をですね、実はもう一度見直してほしいなというようなことも、思いました。このね、ラジオといいますとね、1979年イギリスのグループでバブルズっていうのがあるんですよ。マック会長ご存知ですか？
いや知らないです。
ラジオスターの悲劇っていう歌を歌ってたところなんですけども、このラジオスターの悲劇っていうのは英語名はですね、いわゆるそのビデオキルズラジオスターってね、ビデオというか映像が、まあ、ラジオスターを、まあ、殺すというかね、まあ、乗っ取っていくみたいな文脈で歌ってるんですよね。で実はその後にですね、パロディでインターネットキズビデオスターというのが出てくるんですねインターネットが次は映像を、ね、駆逐していくみたいな、ね、歌なんですね。でもそうじゃなくて、次はもうそのグループが活動してるかどうか今実は私は知らないんですけども、ラジオスターの再起 みたいなね、いうのが、またなんか歌っていただけるといいかなと思ってですね、いつもラジオの話をするとこの歌を、思い出したりもします。ということで今回は、災害時つながりで NPO の災害時年金についてお話ししていきたいと思います。どうぞお付き合いください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて今回はですね、公開収録ということで京都地域創生府民会議協賛事業ということですね、この公開収録にあたっても、協賛をいただいているということで、よろしくお願いします。では、早速牧会長の方にですね自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。本業はですね京都大学防災研究所というところで、まあ、災害の研究をしてます。はい、で先ほど平尾さんがおっしゃったみたいに、FM の、FM のコミュニティラジオっておそらく阪神淡路大震災 で、ね、地域の情報がなかなか伝わらないということで、長田の FMYY さんとか先ほどの多言語放送も YY さん の、はいはいはい、あれだと思いますが、す、ね、私がその災害の研究を始めたのはその阪神淡路大震災ぐらいからでして、まあ、その後災害が起きるたびにそのどうやってその社会を維持して、まさか直後はその避難所での生活が大変やったり、いろいろ皆さん大変な思いをされるので、どういう形で維持したり、その後、まあ、東日本大震災の復興まだ途中ですけども、社会をどうやって再建していくのかというふうな研究をやっております。で先ほど和歌山の話出ましたけど、私牧則夫というんですが、則夫の能は紀州の木
出た、
藤原紀香さんも和歌山に関係があるので紀、はいはい、それから紀子さまも紀 のその和歌山で、その、和歌山の先ほどの FM はですね、他 の、 コミュニティ FM と、まあ、月に1回ぐらいその連携して収録してて、やっぱり通常時のおつながりがその災害の時にうまく役に立つということで、まあ、その災害が起きなくてもいろんなその地域のコミュニティ FM ラジオが共同してやっていくみたいなことをやっているんですけど、で、まあ、その和歌山なんでそんなことやっているのかというと、もう一つこれ私の研究と関係するんですけど、南海トラフ地震というのがそろそろ起きるだろうということで、まあ、その私の出身地でもありますので、和歌山の防災対策、それからその復興をどうしていくのかというふうなこともやっておりますし、まあ、今京都で防災犬って案外ご存知ないんですけど、京阪から見ると中小島から、大阪に行くところに防災研究所と書いてあるんですけど、
やたらひどいところですね。
そうです。はい、ただ防災研究所 の、 本部は宇治市にございまして、まあ、この京都もその6年前の宇治の水害から始まって、その後、由良川ですとか、それから桂川、鴨川がその氾濫したり氾濫しそうになった水害、その後まあ、福知山 の、 その水害っていうのがあったんですが、まあ、そういった京都の災害の時にどういう形でその地域が生活を維持したり再建しているかというふうな、まあ、場所はいろいろあれどですけども、まあ、災害が起きる前にどう防ぐのかというのも重要ですが、起こった後どうやっていこうかということを主に研究しております。
はい、ありがとうございます。防災の研究者ということでね、はい、このネットワークの会長を務めていただいております。では続きまして田島副会長の方にもですね自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、副会長を務めさせていただいております京都中小企業家同友会という、まあ、中小企業の経営者団体なんですけれども、そこのまま事務局長の田島と申します。私どもの会はですね、はい、まあ、3つの目的、主には3つの目的に基づいて経営者が相互に学び合い、地域とともに歩んでいこうということで、まあ、良い会社を作ろう、優れた経営者になろう、そして経営環境を改善していこうという、この3つの目的に基づいて、まあ、日々、経営に資する、経営改善に資する、まあ、諸活動、研修会ですとか、あと、まあ、この中小企業を取り巻く経営環境を改善していくための、ね、はい、まあ、様々な運動 こう地域に根ざした中小企業は地域の発展なくしてはやっぱりなかなかないわけで、中小企業の発展がやはりその地域の発展に結びついているということの、まあ、認識のもとで、我々、まあ、活動を進めていると、そういった団体の事務局長を務めさせていただいております。現在負荷2600社ほどの会員企業を、まあ、有しておりまして、北は丹後から南はもう本当に奈良県県境までですね、はい、総楽郡まで、組織をさせていただいている団体でございます。
はい、はい、田島副会長の自己紹介でした。実はですね、私も副会長この、ね、ネットワークで務めさせていただきまして、牧田島平尾のサンバガラスということでね、お伝えをさせていただいております。ではですね、この災害時連携 NPO などネットワークというね、どういう組織なのかということをまた会長の方からですね少しご紹介をください。
はい、それで、まあ、この組織が設立された経緯は先ほどもお話しましたけども、この京都で災害水害が連続した中で、まあ、特に一番最後の福知山の水害の時なんですけども、先ほど田島さんがおっしゃった、まあ、中小企業は中小企業同友会という組織があって、お互いあなた大丈夫とかお宅被害受けてませんかというふうなお声掛けがあるわけですが、 NPO ってその社会としての中で非常に大きな役割を果たしているんですけど、そのお宅の NPO 大丈夫みたいなことを声かけてもらえる、そういう、まあ、NPO 同友会なのかもしれませんがそういう組織がないんですよね。でやっぱりその NPO もその組織ですので、まあ、そういったそのお互いまずは災害の時に大丈夫かっていうふうな声をかけられるような、そういう仕組みだから、まず NPO 同士が助け合う、その NPO がその機能しないとその支援を受けている人々っていうのも大変なことになりますから、そのまず NPO 自体がその災害時できるだけ早く復旧して、その求められている社会的な 役割を果たせるような、そういうことが一つ、それから二つ目はそのNPO がその支えている人を支援するためにはやはり他の NPOとのその助け合い、先ほど申し上げましたけどももう重要ですし、それから今被災した人たちの支援をするときに行政ができること、それからボランティアセンターっていうのもありますけど、ボランティアセンターができることっていうことは限られてますので、それ以外にもいろんな本当にたくさんそのニーズがあるんですけども、そういうところを実は担っているのが NPO で、この中にもそのアレルギーのお子さん
ですよね、
の支援を行っているような方もおられます。そういったその行政ができなかったり今のボランティアセンターの枠組みではできないような支援を、これはもう全国に広がって、はい、全国のそういう NPO とつながって支援をしていくというのがこの NPO の、NPO などネット
ワーク
の役割で、ね、はい、まあ、ただ災害起きませんからその通常時どうやってつながっておくのかっていうのが重要ですので、まあ、毎月1回集まって、みんなでどうしようかというふうなことを喋っております、
はい、どうしようかの後に飲んでるという、ね、
はい、
こともあるかもしれない。
そこが一番大事かもしれません、はい。
ではね、この NPO などのこのなどに入っていただくというのはなかなか失礼な話なのかもしれないんですけども、なぜ京都の、ね、中小企業のメンバー、まあ、もしくはこの同友会さんがこのネットワークの中に入っていただいているのかということも少し、はい、田島さんの方からよろしくお願いします、はい、
この災害時連携 NPO など、もうこのなどの部分、ここが本当にミソでございまして、中小企業って皆さんどういうイメージをお持ちでしょうかね。まあ、昨今中小企業をテーマにした、まあ、いろんなテレビドラマ等々が、まあ、放映される中で徐々にですけれども、昔のイメージからは払拭されてきているのではないかと思いますけれども、実は企業の中のですね比率で言いますと 99.7% の企業が中小企業なんですね。で 70% の勤労者が中小企業で働いているという日本の現実を目に向けますとね、本当にその昔でいうとこの石を掘れば何かに当たるって言いましたけど、別に掘らなくても当たる中小企業もうそこら中にあるんですよね。で と同時にそもそもそういった中小企業がどういった日常的な活動、まあ、事業内容を展開しているかというふうに、まあ、ざくっと言いますとね、基本的には顧客お客さんの、まあ、ニーズに応えていくというのが中小企業の使命だと思います。まあ、そのことを、まあ、飛躍させてちょっと考えますとね、やっぱりその地域のいろんな課題やニーズ、そういったことに企業としての活動、事業活動を通じて応えていくっていうのが中小企業の使命なんですね。ということで言うと、などという言われ方をしてますけれども、NPO の皆さんとね、そういう意味ではスタンス一緒なんですよ。で、これがこの会のこのネットワークの僕味噌になりますし、だからこそ中小企業の立場から、この、まあ、ネットワークに加盟をさせていただいている。でさらには先ほども申しましたように1600社ものやっぱりネットワークがあるわけですから、こういったものも使いながら、まあ、NPO の皆さんとも日々に連携をしていく中で災害時に、一声かけ合える、声をかけ合える関係作りのために日頃から平時にどう進めていくかということをやっぱり考えていく必要があるなと思いまして、まあ、加盟をさせていただいたと、中小企業の立場から、ね、そんなところです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、これ名前中小企業同友会などネットワークでもよかったかも
そうですね、
ね、わざわざ NPO ってね、いやいや言わなくてもよかったかもしれない。実はねこのスタートの時にも、ね、NPO のいろんなネットワークがあるはずなんですけども、災害が起こった時に人とも心配の電話もなかったというね、うん、悲しい団体がおられたのがねこのネットワークのスタートでして、特に何ができるというよりも大丈夫だった、うん、ね、どう困ってるみたいな、ね、うん、ことがあるとなんとなくこう、ね、いい感じになるかなというのがこのネットワークの、スタートだったかもしれません。ではここでですね、一曲、聴いていただきましょう。ギルバート・サリバンでアロアゲイン。はい、今回はですね公開収録ということで、ラジオカフェの方でですね、収録をさせていただいております。京都地域創生府民会議協賛ということでね、お送りをしております。災害時連携 NPO ネットワークの牧会長と、田島会副会長にお越しをいただいています。では後半戦ということでね、よろしくお願いします。ではまた牧会長の方からですね、この今、この災害ネットのですね現状とか目指すものみたいなところをですね少しご紹介をください。
はい、発足いたしましたのは28年の4月ということですので、はい、活動を始めてから、1年とだいぶというところで、現在54団体の方に加盟をいただいております。それから今年の夏の水害には大丈夫かなということで、うん、舞鶴の方にも出かけたりをしておりますが、まあ、課題としてはもっと皆さんに入ってもらいたいと。でなんかこの災害っていうのがつくと、もしくは私が所属している防災っていうとなんかすごい固いイメージがあると思うんですけど、いやうちの NPO 災害のことやってるわけやないしとか、災害の時にも何にもできへんしとか思われるんですけど、そうじゃないんです。これはNPO がそのお互いその大丈夫かなというのを声かけるっていうのがその一番重要なことですので、はい、いやうちは災害のことやってへんということじゃなくて、そのもし皆さんの NPO がされてることこお仕事が災害の時止まったら困るんで、それを支えるっていうのが一つ重要なとこですんで、はい、あんまり災害考えんと入っていただきたいな、はい、それからというところです。
はい、次こう2月の終わり頃にこれなんか催しがあるんですよね。
はい、2月の14日の土曜日、はい、福知山
24日
の土曜日、はい、福知山の市民交流プラザ福知山会議室4-1で先ほどもお話したその福知山の災害を振り返って、災害時その NPO はどうしたらいいのかということと、それからこのネットワークが持っているその支援物資のマッチングポータルサイトというのがあるんで、
これ支援物資もマッチングをされるような感じなんですね。
はい、はい、それ の, 体験会をしますので、ぜひおいでいただけたらと思います。
今日はね実はフロアに、このマッチングポータルサイトをね作った作成者も来てくれてたりねしてるんですけど、これ田島さんやられました、マッチングポータルサイト。
やりました、もう2回ほどやりましたけれども、テスト段階でね、うちはこういうものを今提供できますよ、こういうものを足らなくて困ってますっていうね、それが瞬時にスマホに出てきましてね、でそれをまた答えるわけですね、はい、うち手挙げます、はいはいはい、みたいな形でね、そういったこともやっぱり合わせて、日常的にね、平時からどれだけの関係性を作っていくことができるかっていうことがね、大切なことだと思いますのでね、災害時が前に出ますけれども、今も牧会長おっしゃったように平時からのこう関係づくり、これがやっぱり大事だなというふうにつくづく思いました、
はい、ありがとうございます。これ災害起こってほしくないものなんでね、
はい、
なかなかこの起こって本当にやってみないと、こうよくわからないというところがね、ありました。これもともと作った時もね、例えばその、北部の方であれば由良川がね氾濫して皆さん体育館に避難しましたよってね、お弁当持ってきたけどアレルギーの子供もねそのお弁当食べられへんね、そういう特殊なニーズとかねありますし、ペットを連れてね、避難しようと思っても体育館にペットを入れられないね、やっぱりそのね飼い主にとってはね、ペット家族みたいなもん
で
ね、
う
ん、やっぱり結局車の中で寝たとかね、ね半壊してるところの家で寝てしまったみたいなところね、これペット預かるっていうのはね特殊なニーズではありますけどもね、やっぱりなかなか行政ではね、こういう ね、特別なというかね、そこまでのニーズとかね拾い上げることが非常に、難しい、
そうです、
こともあるのではないかな。
特にその災害時やとそのお母さんとかお父さんその家の片付けしたりして忙しいという時にお子さんどっか預けたいとかあって、その別に災害のことやってなくてもいつもお子さん預かってくれる NPO は災害の時はほんまに大事ですから、その NPO が担ってる機能を災害時どうやってつなげていくのかって本当に大事なことですよね。
災害時に起こるその必要とされるスペシャルニーズ、ここにどう応えていくかですよね。
そうですよね、障害の、ね、ある子どもたちなんかもね、なかなか知的障害のある子で、体育館ってこの閉鎖的な空間にね、閉じ込めて我慢しなさいって言ったら、非常になかなかこれはこれでね、難しいところも ね、 ねありますしね、うまくそういう日頃にそういう子どもたちがいるということとか、連携できる施設があるとかですね、アレルギーの時にすぐなんかこうお粥を届けてくれるような企業と連携しておくとかですね、まさしく今、田島副会長おっしゃった通り、日頃、ですよね、
平時からの ね、
どう付き合ってるか、
そうです、ね、
ということがやっぱりすごく、大事なのかなというふうに思います。はい、ではなんとなくですね、今日はこの災害時連携 NPO ネットのお話をいただきました。もう一言ずつですね、何かこのネットワークに対してですね思いとかコメントをいただけたと思いますので、牧会長からどうぞ。
そうですね、ずっとさっきからも言ってますけども、はい、NPO って今中小企業がその本当に日本 の、 人のほとんどやっておっしゃいましたけども、その NPO もその社会を今担う非常に重要なそのファクターですから、はい、そこが災害時に活動できるように日頃からつながっておこうというふうに思います。ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。では田島副会長も一言。
はい、こういった機会寄せていただく中でですね、中小企業自らもですね、自分たちの持ってるその災害対応力って言いますかね、そういったものをやっぱり再認識、あ、うちこんなことできるんだ、あんなことできるんだっていうことを、再認識、するような、そんな機会を得られたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ぜひこのネットワークですね、今会員絶賛募集中ですので、はい、ね、ホームページとか見ていただくと、ありがたいかなと思います。この収録番組はですね2月の11日が放送ということになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には 助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。